それでは今日のメッセージの箇所をお読みします。ヨハネの福音書4章13節から26節になります。新約聖書の179ページになります。ヨハネの福音書4章13節。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた。行って、あなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの父祖たちはこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのは、この山でもなく、エルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、真の礼拝者たちが、霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られるときには、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。真の礼拝者へと題して、岩本絵の句牧師よりお話をいただきます。
皆さんこんにちは。もうおはようございますという時間じゃなくなってしまいましたけれども今日はですね、先週から、ま、あのヨハネの福音書にまた戻りまして、このサマリアの女と言われる、人のですね、ところから、すいません、スイッチありますかね。サマリアの女の2回目をですね、今日お話ししていきたいと思います。先週いらっしゃらなかった方もいらっしゃいますと思うので、まあ、簡単に復習をしたいと思いますが、イエス様、このヨハネの福音書によりますと、最初イエス様はですね、ユダヤ、エルサレム地方において宣教活動は非常に成功した。でところが、まあ、パリサイ人たちからの反発、迫害があって、ユダヤから逃げていかなければならなくなって、そこでサマリアを通過なさったということでありました。ところがそのサマリアというのはどういうところかというと、もともとですね、歴史的にはもうエルサレムを中心とする神殿礼拝に対して北の方ではその偶像礼拝をしていた。それがサマリアであったんですね。そして、イエス様がおられた頃にはですね、エルサレム神殿に対する巨大な神殿がやはり、サマリアにはあって、そこで一大、宗教施設みたいなのがあったわけなんですね。ですからサマリアっていうのは決して田舎ではなかったわけなんです。 で、イエス様はですね、エルサレムから、まあ、逃れて、ユダヤ人たちが通らないサマリアの道を通って、行かれるわけですけれども、ちょうどその時にですね、時は第6時、まあ、正午頃、ヤコブの湯戸と言われるところでイエス様は旅の疲れを覚えてそこに座り込んでしまっておられたわけです。弟子たちは、食事を買いに行っていました。で、この井戸はですね、スカルという町から約1キロあるいは 1.5 キロほど離れたところにあって、スカルの町にも井戸はありますから、わざわざ1キロ離れたところまで行かなきゃいけない理由は何もない。で、しかも正午に昼の日なのですね、暑い時期時に水を汲みに行くということはちょっと人と会いたくない、そういう事情がある、人から噂されたくない、人とにいろいろ言われたくない、そういうような事情がある女性であったということが分かる。まあ人を避ける生活をしてたわけです。30メートルもある深さですから、それロープを自分で背負ってですね、水がめを頭に乗せて、そして水を汲みに行っていた。まあ、どんな女性かなっていう話をこの間言ったら、私が50歳ぐらいじゃないかとかって言ったら、いやそんなことはない、30代だっていう、そういう方もいらっしゃいましたけど、まあ、年齢のほどは分かりませんけども、5人の男の人と結婚をして、そして今は、夫ではない人と一緒に生活をしている、そういう人であったわけですね。エルサレムの宗教家たちからは軽蔑されていたサマリア、そしてそのサマリアの中でもさらに軽蔑され低められていた女性のところにイエス様は行かれたのです。そして旅の疲れを覚えて動けない低められた弱い姿でイエス様は彼女にアプローチなさいました。水を飲ませてくださいとおっしゃったのです。そしていろいろ、水を飲ませてくださいというのを言ったのにですね、嫌だって言われちゃうわけですね。で、イエス様も言われました。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう、そしてその人はあなたに生ける水を与えたでしょうとおっしゃった。イエス様が言われたのはどういうことかというと、低められる者に与えられる立法的な神様の恵みがあるんだってことを教えをつなさった。それはあなたに与えられるんですよってイエス様はおっしゃってるんだけども、まあ、その人全然わからないわけですね。また生ける水っていうのは罪の汚れを清め、その本質的な渇きですね、ただの喉の渇きではない実存的な渇きを満たし、人を新たにする十字架の血の恵み、聖霊の恵みがあるということをイエス様は伝えようとなさった。それを与えようとなさったんですけども、この人は全然わからないんですね。まあ、どうしてかって言ったら、生ける水っていう言葉の意味の一般的な理解はですね、それは流水とか湧き水という意味であったから。で、彼らはですね、井戸水からこう染み出した水を、言うならば死んだ水を飲んでたんです。それなのに、飲むものを汲むものをもスルメも持ってないイエス様が流水をあげるよって言ったって思って、何言ってんのこの人という反応したのがこの女性であったわけだったんです。で、彼らの父祖ヤコブが掘り、そして子孫に与えた水、まあ、ヤコブもこの死んだ水を飲んでたのにですね、まあ、今言った通りですね、つるめも持たず自分の渇きを満たすこともできないのに、その生ける水流水をあげるなんて一体あなたはどういう人なのっていうふうに、まあ、反発があった。そこでですね、でところがその女の人は本当に愛することも本当に愛されることもできない、そういう満たされない乾いた心の中でですね、拒絶感と自己嫌悪の中からかろうじてあの偉大なヤコブが掘った井戸にやってきて、そしてヤコブを通してかろうじて神様とつながっているという生活をしていました。だから彼女はね、一人でヤコブの井戸にやってきていたのです。でイエス様は言われました。この水を飲むのはまた飲むのは誰でもまた乾くと言った。それは物理的な意味におけるこの水ということもあるでしょうけれども、ヤコブの水、つまりヤコブを通して神様とつながっていようという者たち、それは一時的にヤコブの生涯と自分を重ね合わせて そして一時的な鎮痛剤を得ることはできるかもしれないけれども、それによっては本当には乾きは癒されないんだとイエス様はおっしゃったのです。神中心の礼拝こそ真の礼拝者となること以外に、でもそれは自分がなるんじゃなくて真の礼拝者とさせられること以外に解決はない、イエス様はおっしゃっている。私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがない、私が与える水はその人のうちで泉となって永遠の命の水が湧き出ますとおっしゃいましたけれども、イエス様はおっしゃるんですね。私が与えるっておっしゃってるんです。だから今日読むところもここのね、私が与えるっておっしゃってるところを本当に理解して読まなければ読み違える。なぜかというと、神は真の礼拝者を求めておられるという時に、自分の頑張りで真の礼拝者になれるとはイエスさんはおっしゃってないからです。私が与える水を飲むもの、その者たちが真の礼拝者となるのだということをイエス様はおっしゃっているんですね。そのことは後でゆっくり見ていきたいと思います。あれ？あ、どっか違うところをしたみたいですね。大学だったらこの辺で爆笑が出るんですけど女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にくださいと言いました。イエス様がおっしゃる生ける水という言葉の意味を全く理解できないわけです。ひょっとしたらこのイエスという先生、私の家の中に井戸掘ってくれるのかしら。そんなことはないですね。なんかよくわかりませんけど、もうトンチンカンな答えなわけです。そこでイエス様は言われました。行ってあなたの夫をここに呼んできなさいとおっしゃった。それは生ける水は何なのか、彼女の本当の心の叫び、自分自身の心の叫びにですね、気づかせるためでした。触れられたくないことだったんです。彼女には触れられたくないからわざわざ1キロ半も離れたところまで真昼に水を汲みに来てた。しかし彼女は答えます。私には夫はありませんと答えました。するとですね、イエス様は何とおっしゃったか。あなたのおっしゃる通りですねっておっしゃったんです。あなたのおっしゃる通りですね。あなたには5人の夫がいましたが、今一緒にいるのはあなたの夫ではありませんね。あなたがおっしゃったことは本当ですねってイエス様はおっしゃったんですね。これは責めてるんじゃないんです。あなたが言ってることは本当のことですねというふうにイエス様はおっしゃった。誰でもね、受け入れてもらえるから罪を認めることができるのです。許してもらえるということが分かるから罪を告白することができる、罪を認めることができる。これ、ね、告白っていう言葉がありますけれども、これギリシャ語でね、ホモロゲオっていうんですね。ホモロゲオで、ホモっていうのは同じっていう意味、同じという意味で、ロゲオっていうのは言うっていう意味なんです。で、だから告白っていうのはどういうことかというと、神様が私たちに示してくださること、私たちの心に示してくださることを、それを同じことを言うことなんですね。神様が、例えばイエス様が、あなたには5人の夫がいたけれども、今あなたと一緒にいるのは夫ではありませんねって言われた時に、その通りです、私には5人の夫がいましたけれども、今一緒にいるのは夫ではありませんというふうに同じことを言う、それが告白だというふうに、告白という言葉の意味なんです。それと同じように、それは主を告白するという場合でも同じです。イエス様が私たちの救い主なんだってことを、神様、聖霊が示してくださった時に、主がイエス様が私たちの救い主ですということを、同じことを言うことなんですね。それを告白というのです。神様が示してくれる、それを認めることであります。するとね、彼女はびっくりするわけですね。あ、この人、私のことだけじゃなくて全てのことが分かる人なんじゃないかしら。先生、私、あなたのことを預言者だと思います。預言者とは何か、神の言葉を語る人。 真理を教えてくれる人、この人が私に本当のことを教えてくれるんじゃないかと彼女は思った。で、教えてくださいと彼女は言うわけですね。そこで謙遜な心が与えられ、心が開かれていきます。で、彼女は何て聞いたかというとですね、礼拝すべき場所はどこかって聞いたんですね。礼拝すべき場所はどこか。そしたらどういうことかというとね、どっちが正しいんですかって言ったんじゃないんです。どこに行って捧げ物をすればよいのかって聞いたんですね。当時の礼拝って何かって言ったら、捧げ物を捧げることが礼拝であった。だからどこに行けば、どこに行って捧げ物をしたらよいのか。サマリアの人たちが捧げ物を捧げているゲリジム山の神殿なのか、それともユダヤの人たちが捧げ物を捧げているエルサレム神殿なのか、どっちが本当の捧げ物をする場所なのか、どこに行けばこの罪は許されるのか、どっちの神殿に行って捧げ物を捧げれば私の罪は許されるのか、私はこの人生をやり直すことができるのか、どっちに行けばいいんでしょうか、ということを彼女は聞くのです。するとですね、聖書の本文には書いてあるんですけども、訳されていない言葉がここにある。中にですね、21節の中にこう書いてありますね。原文には、私の前に女の人に対する呼びかけ語、ギュナイがある。ギュナイって言葉、これはですね、女性に対する尊称です。女性を尊ぶときに、尊んで呼ぶときに言う言葉。どういうことか。あなたは尊い神の子ですとイエス様は言われたのです。イエス様は確かに彼女に罪をお示しになった。彼女の問題をお示しになった。でもそれは同時にですね、尊い神の子の姿の啓示でもあるのです。イエス様が私たちに罪をお示しになるとき、それはあなたはダメだというために罪を啓示なさるのではなくて、あなたは尊い神の子なんですよということを教えるために、それを示すために罪を明らかになさるのです。そしてさらにイエス様はね、こうやって言われるんです。父なる神様は真の礼拝者を求めておられるとおっしゃった。また霊と誠によって礼拝する時が到来するのだとおっしゃった。また父を礼拝する時が来るとおっしゃった。それぞれどういうことかというと、真の礼拝者を求めておられるというのは、あなたを真の礼拝者として招いておられますよ。このね、真の礼拝者を求めておられるという時に、あなた真の礼拝者にならなきゃダメだからね、ダメだからねとおっしゃったんじゃないんです。あなたを真の礼拝者として招いておられますよ。そして霊と誠による礼拝、霊と誠によって礼拝する時がやってくる。私の霊と誠があなたを真の礼拝者としますよ。あなたが自分の頑張りでなるんじゃなくて、私の誠、私の霊があなたを真の礼拝者としますよとイエス様はおっしゃったのです。そして父を父と言われた。あなたが礼拝する方はあなたの天の父です、あなたは神の子ですとイエス様はおっしゃったのでありました。さっき言いましたけども、イエス様は私が与えるとおっしゃいましたけれども、ここでイエス様がおっしゃっている霊と誠っていうのは、人間が持っている霊、人間が持っている真実という意味ではないのです。イエス・キリストの霊と誠である。それは決して変わることのないイエス様の誠。十字架によって表されたイエス様の十字架の愛です。そして決して見捨てることのない愛。このイエス様の誠、このイエス様の誠が私たち、イエス様の誠がですね、イエス様自身を十字架に向かわせ、そして十字架の血を流させ、 私たちの罪を清めたのです。このイエス様の誠が私たちを礼拝者にする。そしてこの礼というのは聖霊です。私たちの礼ではありません。聖霊による礼拝です。神様の礼と誠が注がれるときに私たちは礼拝者となるのです。神様の礼と誠が私たちを作り変えます。私たちを真の礼拝者とする。私たちの揺れ動く心や人間の罪に着替えた霊が一生それが一生懸命礼拝することによって真の礼拝者になるわけじゃないのだということなんです。するとですね、この女の人はこういうふうに答えるんですね。25節、私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。キリストと呼ばれるメシアが来られる、そのことを私たちは知っている。その方が全てのことを教えてくださる。今先生あなたがおっしゃったこと、それをなさるのはキリストではないんですか。そのキリストが来るということを私たちは聞いています。私を真の礼拝者とする方、私にご自身の礼と誠を注がれる方、私を神のことする方、私を新たに作り変える方、それがキリストであるならば、その方が来られるということを私たちは知っていると答えたときに、この人は何と言ったかというと、私はその方を待ち望みますと告白しているのです。私はその方を待ち望みますと告白しているのです。あなたと話をしているこの私がそれですと、イエス様はそこでご自身を明らかになさいました。この人ね、どうしてだったかもう一度振り返ってみますと、本当に渇ききった心、喉の渇いたイエス様のに求めですね、水をくださいという求めを拒絶するほどの心の渇きを持っていたこの人がですね、イエス様に導かれるんです。で、イエス様はどういうふうに導かれるかというと、彼女の中からですね、求める心を、本当にキリストを求める心、本当に自分自身を作り変え、この存在の渇きを本当に満たす方、私を本当の礼拝者とする方を求める心をですね、少しずつ少しずつ引き出していかれるのです。そして彼女の中からですね、一つの思いが出てきたら、そうですね、その通りですね、あなたが言ってることは本当ですねって言ってですね、それを認めてさらに告白へと導いていかれる。罪の中に埋没していた人たちに、あなたは尊い神の子ですよって言って存在の尊さをに気づかせ、そしてメシア待望の心を起こさせていかれるのです。そしてご自身を啓示なさる。イエス様が私たちにアプローチなさる方法というのは本当に不思議だと思います。頭ごなしにですね、ガンガンガンガンってやらないんですね。私たちの心に求める心を起こさせ、素晴らしいねって言ってくださるんです。そして告白した時にご自身を掲示してくださる。で、真の礼拝者たちがですね、礼と誠を持って礼拝する時が来るとおっしゃいましたけれども、この人はどのようにしてその後礼拝者として作り変えられていったでしょうか。あなたと話をしているこの私がそれですとご自身を啓示なさると、来週見ますけれども、この人はですね、村の人たちのところに行くんですね。そしてひょっとしたらこの人がメシアかもしれないというふうに伝えます。まだこの時には 100% 分かっていたわけではなかったのです。しかしその後イエス様は礼と誠を全ての人たちに注ぐために十字架にかかって復活なさいました。イエス様の真実がそれをなさったのです。そしてペンテコステの時にイエス様の御霊が弟子たちに 注がれました。そうするとですね、人たち、最初はピリポ、そして次にペテロとヨハネがサマリアに遣わされて、サマリアの人たちに聖霊が注がれるという時がやってきます。この時、ペテロとヨハネがサマリアに遣わされて伝道した時に、間違いなくこの女性もそこにいたはずです。そしてペテロとヨハネの安守によって、この人にも聖霊が注がれ、そして真の礼拝者としての生涯が彼女の中に始まることになりました。主は私たちにも語りかけておられないでしょうか。どういう声を語りかけてくださっているでしょうか。それは小さな声でしょう。私たちにも、あなたの水を私に分けてくださいとおっしゃっているかもしれない。その小さな声に応えてみたいと私たちは思うんです。いや、あなたにあげる水はありませんって答えるかもしれませんけれども、どんな答えでもいいでしょう。しかしするとイエス様の語りかけに対して何か答えた。その小さなきっかけ、小さなチャンネルをイエス様は用いて、さらに私たちの心の中に掲示していかれるのです。そして私たちがそれを告白するときに、イエス様が言われたことをそのままお返しするときに、主はそれを認めて尊んでくださる。私たちのうちにご自身を表して溢れるように満たしてくださるのです。私たちを真の礼拝者として作り変える御霊と誠を主は私たちに必ず注がれます。私たちはそれを経験していくことができるのです。どうぞね、今週1週間、主から私たちへの小さな働きかけがきっとあると思います。それに対してどんなことでもいいので答えていきたいと思います。主は必ず私たちの中に生ける水を注いで私たちを生かしてくださいます。お祈りをしましょう。天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。私が与える水と主はあなたはおっしゃいました。自分で自分を満たすこともできないこの渇ききった者たちに、私が与える水とおっしゃったあなたは、あなたの真実と誠をかけて十字架の血を注ぎ、そして聖霊を注いでくださいます。私たちあなたの誠とあなたの御霊によって礼拝する者と変えられたことを心から感謝いたします。私たちは揺れ動く心の中であなたに向かって声を上げることができなくなることがありますけれども、しかし主よ、あなたの霊と誠は決して変わることなく私たちに注がれ、私たちはあなたに向かうものと作り変えてくださることを心から感謝いたします。主よ、どうぞ今週1週間、あなたが私たちに語りかけてくださる小さな細い声を本当に聞いて、あなたに答えることができますように私たちを導いてください。あなたがその小さなチャンネルを通して私たちに示そうとしておられるもの、私たちに与えようとしておられる御霊を、本当にあなたを礼拝、私たちを礼拝者としようとするあなたの御霊を本当に体験しながら、今週1週間、主イエス様、私たちを本当に導いてくださいますように心からお願いいたします。また今日、心の渇きを覚えてここに来ておられるお一人お一人を、あなたがどうぞ満たしてくださいますように心からお願いいたします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。しばらくお祈りの時を持ちたいと思います。お一人お一人